古代の福岡を歩くシーズン9。遥かな昔、海の道から、そして陸路を通じて福岡にはさまざまな文化が入ってきました。その足跡を訪ねる古代の福岡を歩くシーズン9。この番組はみやま市の企画協賛、餃子の山八、道の駅宗像の提供でお送りいたします。こんばんは、坂田修大です。今週も9月から再び発掘調査が始まった佐賀県吉野ヶ里遺跡についてお送りします。吉野ヶ里遺跡では今年6月までの調査では人骨や副葬品は出土しませんでしたが、今回は石棺墓の周辺を掘り下げてさらに調査をするということでした。お話を吉野ヶ里遺跡調査指導委員会委員長を務められ、佐賀城本丸歴史館の館長でもいらっしゃる七田忠明さんに伺っていきます。今日は和の国王として出てきます水晶について聞きます。西暦107年のことです。御館所には和の国王水晶が御館の皇帝に聖光160人を献じ謁見を請うとあります。この水晶が吉野ヶ里の国の王ではないだろうかという説を七田さんが発表なさいました。話を伺っていきます。インタビューはこの番組の津川ディレクターです。
で、それは根拠はですね、それまでなかなかですね、はい、和国王水晶に対して関してのこう論考があんまりないんですよね。短いのはあるんですけども、やっぱりこう地名との関わりでこう述べてありますけれども、
はい、
最近ではですね、奈良の寺澤薫さんがですね、
はい、
水晶についてやっぱりその外交をやった107年の直前ぐらいの鏡をたくさん持った市長と考えて、糸島あたりのですね、
はい、
人だろうということをおっしゃってますけれども、私は鏡の数にあんまりこうあ意味がないと思ってますので、ないじゃなくてあんまりこう強い意味はないだろうと思いますので、やっぱり知名度ですね、その外交によって先ほどご説明したように集落の形が変わっていくんですね、
はい、
この合致がですね、からいろんなことを考えたんですね。なんで集落の形が中国的になっていくんだろうということを考えたときに、はい、時期的にもですね、ちょうど和国王水晶 の106 107年のですね、外交以降にですね、もう如実にですね、吉野ヶ里遺跡で突出部とか物宮蔵とかですね、出入り口であるとかそういったものが出始めるんですよね、はい、その前段階はですね、57年、はい、鹿の島から出た金印をいただいた時の外交ですよね、
はいはいはい、
あれ和の名の国交と言っていますけれども、和国のですね、はい、一つの小さな国の王様にですね、中国の王が金印を渡すわけないですよね、
はい、
あれ
は
やっぱり日本の王なんですね。
あ、
和国の王なんですね、
はい、
和道国とか呼ぶ人もいますし、
はい、
大和国と呼ぶ人もいますしね、だから次の50年後の水晶はもう金印もらってないんですよね。
あ、
一度五冠からいただいてますから、
はい、
日本国王がですね。
あ、
だからそういうことなんですけれども、地名もですね、
はい、
かなり関係してまして、
はい、
目とですね、
はい、
和国王水晶はですね、
はい、
御館所に書いてあるんですけども、
はい、
御館所はも本物残ってませんよね、
はいはいはい、
もちろんですね、あと写して写本が残ってるんですよね、
はい、
で案が古い時期にですね、
はい、
本物の御館所を見たんでしょうね。それらを引用したのがですね、
はい、
いろんな古本が残ってまして、
はい、
それにはですね、ほとんど和の目と国王水晶とかですね、
はい、
和の目と王水晶って書いてあるんですね、
はい、
目とというのは面、お面の面ですね、
お面の面ですね、
と土、はい、目と で書いてあるんですね、
はい、
だからもともとあの和の目と王
和の目と
目と王ですね
王、
はい、
国王
とあの書いてあった可能性が高いんですよね、
は
い
あは
い、だったからよく言われてますけども
目と王ですね、
はいはい、で吉野ヶ里の集落の変化とですね、
はい、
兼ね合わせて考えると吉野ヶ里遺跡のすぐ東川にですね、
はい、
至近の距離にメタバルとかですね
メタバル
ってありますね、
はいはい、
という地名が残ってるんですね、
はい、
からあのその地名の関係ですけれどもあの次の古墳時代ですね、
はい、
に吉野ヶ里遺跡を含んだこの一帯はですね、
あ
の筑紫のメタの国の宮津湖というですね
あ
の豪族に支配されるんですね、
はい、
そのメタは米が多いと書いてあるんですけども
あ米が多い、
はいはいあのまあ、先ほどの面と土ですね、
はい、
目と
目と
と通じますよね
あ読み方としては
読み方通じます
音は通じますね、
はい、で これほどですねあの、中国との集落構造の類似とかですね、
はい、
そういったこう地名とかですね、こんなのがこう豊富にですね、こう残ってる地域でしょ、
はい、
残ってる場所でしょ、他のこう推定地はただ地名だけであるとかですね、
はいはいはい
あの鏡が出てるからとかですね、やっぱりこう比べたらこちらの方がこう非常に説明しやすいというかですね、
はい
あのまあ、強いと思うんですね。
あ
でもう一つはあの、
はい、
目と水晶ですね、
はい、
であのその水晶、まあ、日本人で初めて分かるこう人名なんですけどもね、
はいはい、
あのその後ですねあの卑弥呼さんが外交やってますよね
魏
の国と、
はい
その時 の, あの外交家のトップが南昌米
南昌米なしめ
なしめとか言いますね、それが南と昌と米でしょ、
はい、
昌は水晶の昌ですよね
水晶の昌ですね、
うん、南昌米米は米ですよね
米,、はい、
目との米ですよね、
はいはい、
だからなんか名を取ってると思いますね
あ
だから107年の水晶
はい
からずっと出て、
はい、
山田国の時代まで、
はい、
その一族がですね、かなり絡んでるんじゃないかと思うんですね。
あなるほど。
で山田国の長官次官ってまたいますよね。
卑
弥呼さんは和国王だから、
はい、
あの山田国も含んだ日本全体の王様ですよね。
はい、
で山田国には生間とかですね、
はい、
いうあの長官いるんですよね。で次官が見ましょう、
はい、
これも見ましょうですね弥生の矢と、
はい、
あの馬ですねと、はい、水晶の将ですね、
はあ、
だから目と将でしょ、
はい、
みんなですね目と将をですね、
あの
持ってるんですね
受け継いでる、
はい、であの和国のですね卑弥呼さん直結 の, あの偉い方の中にもその目と将を名を付けた人がいるんですよね。
そうですか。
だから私は一連のものとしてですね、つながってるんじゃないかという感じがするんですね。
あ
だからあの地域だけでこうなんかそこら辺のこう人がですねこう浮かんでくるというかですね。
あまあ現在でもありますもんね。
はい、
名前をね
そうそう
こう代々受け継いでいらっしゃる、
はいはい、
ところもありますよね。でそういう名前から言ってもこの和目と国王、はい、水晶というのが吉野ヶ里の王様だろうということですね、
はい、
でそれからあのこの水晶さんはこちらへ戻ってくるときに、はい、おそらくあの銅鏡とかですね鏡とかですね、
はい、
それから剣とか、
はい、
そういうものを
持って
帰ってると思うんですよね、
はい、戻ってきてますよね。
でそれは大体このどっからかこう発掘できたっていう、
はい、あの五感まあ、107年ですからね、
はい、
あのまあ、五感時代にもう十分入ってますから、
はい、
いただいてくるとすれば五感時代の
五感時代の
鏡でしたね、まあ、全般のですね、
はい、
古いどちらかというと古いタイプのですね、はい、鏡だろうと思うんですけども、それも九州でもうあちらこちらから出てますよね、
はいはい、
たくさん出てますから、
はい、
この遺跡からということはなかなか難しいんですけどもね。
やっぱり吉野ヶ里近辺
から、はい、近辺あるんですか。吉野ヶ里遺跡近辺からもですね、
はい、
あのたくさんの遺跡があって、はい、中でもですね、
はい、
あの上峰という町と吉野ヶ里町にまたがる二塚山遺跡、
二塚山遺跡
とかですね、はい、吉野ヶ里町 のですね、吉野ヶ里遺跡のすぐ北側にですね、
はい、
三中田遺跡というのがありまして、
はい、
どちらからもですね、まあ、数枚のですね、中国の大きな鏡がですね、
はい、
出てるんですよね、だからそこら辺はあの私はもう結論的に言うと吉野ヶ里の王様をこう輩出したですね、
はい、
あの集団の墓地だろうと思ってるんですね、
は
い、だからそこら辺のどなたかがですね、
はい、
あの和国を推奨だった可能性も十分考えられると思います。
あの吉野ヶ里近辺のその主張ですか、はい、これやっぱり あちこちにこう次はこの辺からというふうに、はいはい、点々とするというふうに、
そうですね、こう鏡のですね、
はい、
こう新旧関係ありますよね、
はい、
で古いものから新しいものへのずっと変化を見ると、
はい、
あちらこちらのこう集落で動くんですね。
動くんですか。
はい、二つ木甘い石が一番今のところ古いんですけれども、はい、全館の大きな鏡を持ってるんですね、
はい、
でそれから次は吉野ヶ里遺跡に近いと言っても3キロぐらい来たんですけれどもね、
はい、
三中田遺跡に来て、
はい、
また4キロぐらい東の二つ木甘い石に戻ってですね、
はい、
かその次は二つ木甘い石のすぐ北 の, 松葉遺跡とかですね、はい、あちらこちらでこう大きな鏡が出てくるんですよね。だから私はもう吉野ヶ里遺跡の王様というのはこう地域国ですね、
はい、
吉野ヶ里の国すなわちこう地域社会範囲の広いですね、
はい、
地域社会の中の有力者がですね、
はい、
皆に壊れて王になって吉野ヶ里で赴任をしてきて、
はい、
国を運営するというようなですね、はいはい、仕組みが出来上がってるんじゃないかと思うんですね。これ共立です。卑弥呼さんは共立されましたよね。
そうですね、
地域を治まるようにですね、そういった仕組みがどうも出来上がってるんじゃないかと思います。
それでその王様が役目を終えて、
はい、
あるいは亡くなって自分のところに戻るという、
はい、家族のもとにですね、
はい
はい、と思います。
同族のところへ戻って、
はい、
そこで埋葬される。
権力の象徴であった鏡とかですね、
はい、
武器をこう備えてですね、
はいはい、やっぱりその主張は鏡というのは一つなんですか、それとも複数ある
という
か。
そうね、吉野ヶ里だけではなくてですね、
はい、
佐賀県とかだいたい筑紫平野ですね、
はい、
瀬織から南の方はもう一人一枚なんですね。
一枚、
はい、で吉野ヶ里周辺にもたくさんそういった墓地があるんですけども、
はい、
もういくら掘っても一人一枚なんですね。
あ、そうなんですか。
で私は大学時代から先輩たちからですね、福岡の先輩からお前のとこは鏡が一枚だからなんかまあ、貧困だなというような感じをですね言われてたんですけどもね悶々としてたんですけれども、ただですね、
はい、
中国 の, 特に五官のですね、
はい、
高官と高い身分の役人とか武官をですね、
はい、
納めた洛陽商工官墓というのがあるんですね、
はい、
集団墓地です、
はい、
そこ の, 興奮を見ていますと、まあ、一人埋葬の分をですね抜き出して見てみると、まあ、36年ぐらいあったんですけどね、まあ、ほとんどが一人一枚なんですね、鏡は。
そうなんですか、はい、
だから僕ら義の国を三国のですね、岸和神での義の国を作った曹操ですよね、
はいはい、
この墓が見つかりましたよね、あれは鉄の鏡一枚ですよね。
ああそうですね、
はいはい、だからあちらこちらの王墓級のお墓からはですねやっぱり一枚なんですね、基本的にか小さいのを含んだ二枚とかですね、
はい、
だから鏡の服装というのは中国の文化圏では一枚が基本なんですね、
はあ、
ただ日本の高級者は鏡が大好きなんでたくさん持っている方はもう王様の中の王様だということを言われますよね、
はあはあ、
だからその中国の在り方と、
はい、
そのギャップがですね、
はあ、
なんてだろうと思うんですよね。
ああなるほど、
は
あ、じゃあ基本的には大体一枚
が中国の文化ですよ ね,
ね
文化ですね。
あ
ただ宝物をたくさん持った人についてですね、
魏
志倭人伝の中に一つは書いてあるんですね、
う
ん、これ日本の長官とか王様のことじゃなくてですね、中国と外交やりますよね、
はい、
その時からまじない書に乗っけていくんですね、船に。
あ
これも重要な役割でしてね、
はい、
もう何災難に遭わないようにですね、
はいはい、
でその外交が成功して帰ってきたら 見られですね、はい、王様派遣をした王様たちで宝物をたくさん与えるって書いてあるんですよね、はいはい、あのだから中国の記録に日本人で宝物をたくさん与えられたという人はですね、はい、その実際と呼ばれるですね、
はい、
人物しかいないんですね。
あ、
日本の王様がたくさんいいものを持ってるとかどこにも書いてないんですよね。
あ
だからあの何度か中国のとの外交の成果がですね、はい、中国の文献に残ってますからね、
はい、
数人は成功してますよね、
はい、
その数人いたその実際というわけですね、
はい、あ
の、
はい、
まじないをやる方、
ええ、
この方がどっかで埋まってるわけですよね、
はいはいはい、
それもたくさんの宝物いただいてますから、
はい、
あのそういったこともですねちょっと考えあの頭の隅っこにはですね、
はい、
置いとかなきゃいけないなと思ってるんですね。あの日中外交はですね、
はい、
あの記録に残っただけでもあの57年ですよね、
はい、
もうそれまでにも何度か言ってますけれども、57年107年、はい、239年の卑弥呼ですね、
はいはい、
で卑弥呼もあと2回あその次の僧正伊予もですね、
はい、
あの外交やってますから、まあ、その間にいろんなですね文物の一揆とともに、
はい、
その実際成功してますからね、
はいはい、
何人か実際がいてもらってるんですよね、宝物をたくさん、
はいはい、
王様たちから、日本のだからそういったことを考えなきゃいけないなと思って。
それからですね、水晶が行った時に、
はい、
成功160人
が
出て行ったというのがありますね、はいはいはい、この成功は単なる奴隷で考えていいんですか。
まあ、今まではちょっと奴隷と言われてましたよね、
はい、
あるいは技術者とか言われてましたけども、まあ、あの奴隷とか技術者というとですね、
はい、
中国はもう内乱とか戦争たくさんやってますよね、もう溢れてますよね、
はい、
あのわざわざですね、はい、日本からこう連れていく意味はないですよね。
そうですよね、
で、あの、まあ、それを特会議がですね、
はい、
あの前官庁ですね、官庁の中に、
はい、
あの落老会中和人ありって書いてありますよね、
はいはい、
あの高校でも習いますけれども、その前にですね、あの儒教の孔子がですね、
はい、
あの中国では道徳がなくなってきたから、それを守ってる旧医、
はい、
まあ、日本も含んでますけども、中国の東の方の地域にですね、いかだに乗って行きたい、そこに住みたいと言ったんですよね。ということがあの論語でも残っています。それがあの官庁地理史の中にそれが書いてあって、ゆえあらんやって書いてあるんですね。それにはどういった意味があるんだろうか、それ落老会中に和人がいるって書いてあるんですね。で彼らはちゃんとあの祭事、あの時期を決めてですね、
はい、
落老軍に行って、そこで中国の皇帝に対して貢ぎ物をちゃんとしてるんだ、
はい、
まあ、あの徳を守ってるんだって書いてあるんですね、
はいはい、
でそれがあのできたのが後漢、紀元前100年のちょっと前、紀元後100年のちょっと前なんですね、
はい、
その後に若くして立ったのが安定という
五
冠の皇帝ですよね、
はい、
まあ、子供さんなんですね、
はい、
若い。だから若い人はあの徳を持ってませんよね、あんまりね、
はい、
で中国の皇帝は徳を持つことが一番大事なことで、それを臣民にこう授けるというのが一番の仕事なんですね、
はい、
だからあの私は若いですね皇帝がですね、
はい、
まあ、周囲の人を含んでその感情が できましたからね、
はい、
みんな酔いますよね、
その
中にこう孔子がですね、あの日本人は徳を守ってる、
はい、
ということを書いてありますのでね、
はい、
これはその道徳徳をですね、
はい、
自分も欲しいと 思ってですね、日本の王様に所望したんだろうと思うんですね、
は
い、いきなりこう出てきますよね、成功がですね、
はいはい、
こういったことはあの京都大学のですね、
はい、
あの岡村さんがですね、
はい、
先生がおっしゃってます。
あ、
まあ、彼だけなんですけどもね、
あ、
私はもう非常にいい考えでしてね、本当にいい考えだなと思ってます。でなきゃあの日本からですね、人間がを持っていく意味がないですよね。
あ、まあ、要するに徳を持っている人物、はい、
たちをですね、
はい、恐れていった
と。あ、ずっと。だからまあまあこう階層のいいですね、
はい、
あの人々でしょうね。
あ、
で卑弥呼さんも最初は10人ですね、
はい、
2回目があの人数変えてません、 で伊予も30人ですね、
はい、
と言ってもう数百人のですね、
はい、
人がこの九州北部からですね、
はい、
あの連れて行かれてるんですよね、プレゼントされてるんです。
そうです、
はい、で彼らがどんなことをやったのかは中国の記録に今のところ出てきてませんので、結構興味あるところですけどもね、やっぱり大事に扱われたんだろうと思うんですね。
あ、そうですよね、
はい、
まあ、学問のあるような方を連れて行ったかもわからない、うん、
ですね、
ということですよね、はい、まあ、いわば留学生みたいな人を連れて行ったんじゃないかなという、
もう少し時代が新しくなればですね、そういった感じなんでしょうけれどもね、
へえ、まあ、僕なんか成功と成功イコール奴隷というふうにして考えて
なかったんですから。僕もそう習いましたんでね。ただやっぱりこう岡村先生がこう指摘したようにですね、いろんな面から見たらやっぱりそう考えざるを得ない。
あ、そっちの方はあれですね、
はい、
考えられますね、
はい、やっぱりあの高等学校の教科書にもですね、
はい、
その前の一文も載っけてほしいんですよね。
あ、
これは中和人やるだけじゃなくてですね、そしたら日本人の良さというのがですね、あのよくわかるんですね。
あ、
古来から育ったんだということがわかりますから。
いや
そうですか。今夜は和国の王、和那国の王、水晶の話。水晶は吉野ヶ里の国の王ではないのだろうかというお話でした。吉野ヶ里遺跡調査指導委員会委員長で佐賀城本丸歴史館の館長でもいらっしゃる七田忠明さんに津川ディレクターが伺いました。ここで古代の福岡を歩くリポーターの中島理恵さんです。
こんばんは。
こんばんは。
今日はスイーツのお話です。ほう、
スイーツですか。
吉野ヶ里遺跡にちなんだネーミングのデザートを作ってる店があるんです。
お
あの、まあ、吉野ヶ里歴史公園最寄り駅 JR の吉野ヶ里駅から歩いて5分くらいのところにあります、うん、巻釜ピッツァフェリーチェというお店なんです、
ね、ピザ屋さんですね。
そうなんですよ。作ってるのがモノミヤグラのタルト
高さがありそうなタルトですね。
その通り。写真持ってきましたけどね、20センチぐらいの高さで作ってるんです。
あ、なんかあの本当に縦にこんもりと。
そうなんです、
ね、でもあのカラフルですね。
そうです。私行った時9月の末だったんですけど、ちょうどね、シャインマスカットのモノミヤグラのタルトが出てたので頼んでみたんです。一番下が薄いタルト生地で、
はい、
中ほどがね、これほぼ18センチ近くの15センチから18センチぐらいの間の、あのボディの部分、
はい、
あの断面がシャインマスカットの断面になっていくんですけど、
グリーンのね丸いのが
白地に
水玉のように見えますよ。
その通りなんですよ、うん、で一番上にまたこれ6、7センチぐらいふわふわの生クリームが乗っかってて全部で21、2センチあるかなって感じなんです。
モノミヤグラって感じですね。
でしょう。考え出した代表の荒木勝利さんの話聞きました。
できるだけ生クリームをたっぷり使った商品を作ろうと思ってました。ただまあフルーツをたっぷり使おうと思って。
確かにでもあのモノミヤグラっぽいですよね。
いや、モノミヤグラです
こう縦に崩しながら食べるのが楽しそうですね。
そうなんですよ。で、あの面白いのがですね、真ん中部分のシャインマスカットが入ってるところ、このシャインマスカットの周りはでババロア、あの杏仁チーズババロアでシャインマスカットをまとめてる感じなんです。で、空間はそれなんですけど、まあ、ピザ屋ですからチーズちょっと使いたくてっておっしゃるんですけどね。いろんな季節の果物で作ってらしてて、一番最初はバナナからスタートしたんですって、
はい、
あのバナナを丸太に見せかけてこう組んでいって積んでいって、うん、
はい、
その作ったのが一番最初のモノミヤグラだった。
そうですか。
その時はね、まあ、今もそれ定番であるんですけど、生チョコでバナナの空間を埋めていく感じなんですよね、うんうん。他にもイチゴでしょ、マンゴーでしょ、あとあのさつまいもも作ったことがあるらしく、ピザ屋さん釜でピザ焼くんで同じ釜でさつまいも焼いて、
うん、
その元の甘さを出しといてそれをベースにしてやぐらにします。
お
で今後はですね、まあ、季節柄、あと柿とかね、
うん、
あのリンゴ、焼きリンゴにして、焼きリンゴはプリン味と混ぜていくんですよねって嬉しそうに話してたんですよね、まあ、どうやって積んでいくのか考えるのもなかなか大変そうなんですが、この秋以降はこんなメニューも考えてるみたいなんです。
土器にちなんだ 中にこうピザ生地を焼いてですね、まあ、器のような感じにしてまた新しく作ろうと思ってます。
ドキピザ教えてもらってもいいですか？
ドキピザはもうピザ、うちあのナポリピザの店なんですけども、それをこう、器のような形で焼くんですけども、
コップみたいな、
そうですそうです、焼き方はちょっとまあ企業秘密なんですけど、まあ、それで釜で焼いて、そこの中にこうなんか例えばビーフシチューだったりにそこにチーズ入れたりですね、まあ、生地を割ってそれでつけて食べてもらうような感じで今考えてます。
ほう、平たいピザじゃないわけですね。
そうなんですよ、多分ピザ生地でドキっぽく巻くとかなりリアルな感じになるんじゃないかとワクワクするんですけどね。
楽しいですね。
さらにせっかくなんでドキパフェも作ろうかなと思ってますいろいろ考えてらっしゃるんですよね。で、お隣の町で育ったという荒木さんなんですけど、子供の頃はその遺跡が今みたいに公園化されてなかったんで近くで遊んだ記憶もありますし、常にね物見やぐら見えるのでっていうふうにおっしゃるんですが、でも実は歴史は別に好きではないとおっしゃるんですよ、
はい、これだけがっつりね、
そうそうそう、
浸っておきながら、
どんな気持ちでこの吉野ヶ里遺跡を見てらっしゃるのかちょっと聞いてみました。
今度またいろいろ発掘されてない場所もあるんで、発掘されたらもっと面白い町になるのかなと思います、はい、
若い人たちでもそのやっぱ発掘どうなるかなっていう、
そうですね、やっぱり気にはなりますね、はい、なので僕もそれが出たらまた商品どんどんそれにちなんで出していくような感じですね。
まあ、古代史ファンがね本当広く集まってきますからね。
そうなんですよ、出てくるものによってメニューが増えるのも楽しみですけどね。
楽しいですね、
まあ、ピザ食べて物見やぐらを食べて今まで見てきたその吉野ヶ里の遺跡のこう総括をするっていうか、みんなであれこれ話すティータイムも楽しいんじゃないかと思います。
締めにいいかもしれませんね、
通常は 2,30 代の女性が大変多いんですが、もう全然年齢関係なく男性も大歓迎ですよ、いっぱい食べてくださいって荒木代表言ってましたんで、巻釜ピッツァフェリーチェで美味しい時間を過ごしてください。
中島理恵さんでした。番組からのお知らせです。ホームページのご案内です。これまでの放送内容と番組を1回目からじっくり楽しむことができます。RKB ラジオのホームページの古代の福岡を歩くシーズン9のバナーをクリックしてください。またラジオクラウドという無料アプリをダウンロードすればスマートフォンやタブレットでもお聞きいただけます。この番組は三山市の企画協賛、餃子の山八、道の駅宗方の提供でお送りいたしました。ご案内は坂田修大でした。